ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。さて社長、今日は令和6年になって初めての放送ということになります。池田社長、浜崎さん、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、
ところで社長はこのお正月どう過ごされていたんですか？
はい、元日にね、長女と次女が帰ってきましたんでね、
うんうん、
家で1日、1日2日はのんびりしていたんですが、3日にね、中学校の時の同学年のみんなが集まって宮城殿でね、同年会をやりました。
おお、それは良かったですね。中学校と言いますと川根中学校ですか？
はい、そうです。昭和53年度卒業ですから、うん、今から45年前ですね、
うんうん、
その学年のみんな3クラスで120名ぐらいいたんですが、
うん、
そのうちの約50人が出席して行われました。
いやー、それはいいですね。懐かしい人もいらしたでしょうね。
はい、成人式以来40年ぶりってね、会った人も、友人もいました。
40年ぶりですか。あ、そうか、社長はちょうど還暦の学年ですもんね。
はい、そうなんです。記念の年齢でもありますからね、集まってよかったですね、
うん、
まあ、どれだけ会っていなくても一瞬でね、この距離と時間がキュッて縮みますね、
うん、
何十年会っていなくても当時と同じ呼び捨てでね、もう名前を呼び合いますからね、
うん、
本当に幼馴染っていうのは変に遠慮がなくてね、いいもんです。
本当そうですよね。じゃあ楽しそうなお正月を過ごされてよかったですね。
はい、ありがとうございます。
それはそうと、今年入って最初のテーマは何を話してくださいますか？
ああ、そうですね。昨年と同じでいこうかなと思うんですが。
昨年と同じ？確か昨年の1月は、一富士二鷹三なすびの話と、えとのことでしたね。
はい。
ということは、今年のえとの話になりますか？
そうですね。
だとしたら今年のえとはタツですよね。あれ、なんか足りない。タツは十二支、えとは確か実感と合わせて言うんでしたよね、はい、で今年のえとは何でしたっけ？
キノエです。
うんうん、
亀の甲羅の甲と書いてね、これキノエって読みます。
ということは今年のえとはキノエタツということですね。
はい、そうです。
で、その木の枝立つというとどういう意味なんでしょうか？植物に関係しているってことは覚えてるんですけど。
はい、その通りですね。実感も十二支も植物の成長の過程を表したものでやりましたね。木の枝は目にかぶる鎧のように硬い殻を指します。甲という字は甲羅とかね、それから武将がまとう甲冑などにも使われますね。硬いものを表しています、うん、この硬い殻から、芽吹くということですね、
うん、
それと物事の最初であり始まるということを意味しています、
うん、
実感でも甲乙丙でね、順番で始まりますがね、
うんうん、甲乙丙、そうですよね。甲から始まってで、立つはどうですか？
はい、十二支はよく動物に例えられますよね、
うん、
立つは何になりますか？
立つは竜ですよね。
はい、その通りですね。竜は十二支では唯一架空の生き物ですが、その強大な力はこう神の使いであったりね、権力の象徴であったりしますよね、
うん、
ちなみに中国では竜は皇帝を意味します、
うん、
真の始皇帝なんてね、有名ですよね、うんうん、加穂さん、皇帝のことを英語で何と言いますか？
はい、皇帝はエンペラーですよね。
その通りですね、エンペラーです。この称号にはキング もありますね、うん、あのキングは国王のことです、うんうんうん、かつて皇帝エンペラーの称号を持った人はヨーロッパを含め、おりましたが、うん、今ね国際的にエンペラーと呼ばれる人は世界でたった一人しかおりません。
え、一人だけなんですか？
はい、そうです。それは日本の天皇陛下です。
おお、それはすごいことですね。
はい、ちょっと話がそれましたが、龍というのは単に力が強いだけでなく、それほどの権威を表す代名詞であるわけです。
はい、龍の凄さが分かりました。
はい、それでは木の枝立つの方にね戻りますが、硬、うん、い殻を破り成長する年という意味になるわけですね。なんだか今年はすごい年になりそうですね。
いや、本当に社長の説明を聞いていたら私もすごい年になるような気がしてきました。
はい、でもね、本当にね殻を破らなきゃいけないって思いますよ。実際この3年間は外出制限や飲食するのもすごい制限がありましたよね、
うんうん、
酒を飲んではいけないとか、うん、食事も一口ずつマスクを外しながら食べろなんてね、
うん、
もう本当にねデタラメですよね、
うんうん、
そもそもマスク自体が、感染対策にほとんど役に立たないのに、いまだにそれを引きずってる人やそういった場所も多くあります、
うん、
まだ殻をかぶったままの人もいるんですね、うん、日本国民に染みついた、このね行動制限はまだ自ら課したまま、完全に外れていませんね。
ですね、言われてみればその通りですね。まだ制限がかかったままの人まだまだ多い気がします。で、木の枝立つの今年はこの干支の意味通り行動しなければいけませんね。
はい、私もアクティブに、これまでにも増して批判を恐れずに、うん、このラジオ番組も含めて発信していきたいと思います。
はい、その息はいいのですが、少しは気をつけてくださいね。
ま、承知しました。ところで角さん、この頃ねちょっと気になる話を聞いたんですよ。
え、どんな話ですか？
はい、アレルギーっていう病気ありますよね。
はい、アトピー性皮膚炎や喘息とか花粉症なんかもそうですよね。
ですよね、
うん、
でもアレルギーは病気じゃないって言ったらどう思います？
ちょっと社長、さっき注意したばっかりじゃないですか。いきなりわけのわからないことを言われても困ります。
ですよね。
ですよねじゃないですよ。
でもね、加古さん、
うん、
そもそもアレルギーってどうして起こるんでしたっけ？
はい、確か体に侵入してきた異物に対して、免疫が異常に反応することで起こるのだったと思います。
そうですね。でもそもそも人間が持つ免疫機能っていうのは、
うん、
異物が体内に侵入してきた時に、体の外へ追い出そうとする働きを言いますから、
うん、
アレルギー反応についてもこれむしろ免疫機能自体は正常に働いてるって言ってもいいように思うんですけど、どうですか？
まあそう言えなくもないですね。
はい、それを病気と呼んで、やれ痛み止めやかゆみ止めを飲んだり塗ったり、くしゃみや咳を止める薬を飲んだりして対症療法しかしないから、もうね一時的に症状は治まるってことはあったとしても決して治らない、むしろ前よりひどくなるっていうことが続くことになってしまいますね。
その通りですね。
本来の免疫機能っていうのはウイルスや細菌が体内に侵入してきた時に働くものです。
そうですよね。
それが食べ物や花粉などにも反応するようになった。
うん、
加古さん、あの食べ物や花粉っていうのは異物ですか？
いえ、異物ではないですよね。
はい、そうです。でもスギ花粉なんてね本当にひどい扱いですよ、
うん、
花粉症なんていう病名もねつけられたりして、
うんうん、
スギ花粉には全く罪はありません、
うん、
だって僕らが子供の時には花粉症もアトピーもあまり聞いたことありませんでした、
うん、
その頃だって花粉はバンバン舞っていましたからね、
うん、
もっと昔はアレルギーはほとんどなかったっていうことが分かっています。
確かに私も子供の頃ほとんど聞いたことありませんでした。 でも今は日本の人口のおよそ半分ぐらいの人が何らかのアレルギーを持っているなんて言われてますもんね。
そうです。そしてそれに対処するために薬を使っていますね、
うん、
この薬というのは抗ヒスタミン薬やステロイド薬などですけど、
うん、
この抗ヒスタミン薬っていうのは実は精神薬とほとんど変わらないんですよ。それからステロイドの危険性や副作用の怖さっていうのはこれよく知られてますよね。
うん、ステロイドのことは少しは知ってましたけれども、抗ヒスタミン薬がそれほど怖いものとは知りませんでした。花粉症の薬には普通に使われてますよね。
はい、その通りです。風邪薬にも使われたりしていますが、花粉症の場合はね、こう数日程度では済みませんからね、
うん、
長い期間使用するのは非常に危険です。アトピーの薬もそうですよね。
社長、とはいえ今は薬に頼ることしか思いつかないんですけど、何か他に良くなる手立てってあるんでしょうか。
はい、まずアレルギーが免疫の異常だとか過剰反応だとか、まあ、この言葉に振り回されてるっていうじゃいけませんね。
うん、
病気という認識が薬だけを頼るっていうことにつながっています。
うん、
なぜ昔はアレルギーというものが存在しなかったか、
うん、
というところに考え方をね、向けていかなければなりません。昔も花粉は舞っていたのに花粉症はなかった、
うん、
ということは花粉症の原因は花粉でないということになりますね。
うん、
加古さん、じゃあどうすればよいかということですね。
社長、ここからですか。まさかの、ちょっと時間切れです。今年も早々から時間切れです。
はい、じゃあまた次回にね、
気になるところですが、次回また聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
本日は社長が講師を務めます本物の住宅セミナーのお知らせです。
うん、
1月14日日曜日午後2時から3時半まで、
うん、
会場は静岡市にある静岡県産業経済会館の3階第一会議室です。で、参加は無料です。
うん、
ちょっと嬉しいお土産を用意いたしますので、事前予約をしていただけると嬉しいです。
うん、
でね、加古さん、うん、このセミナーのメインタイトルはなぜ大井建設の家は住むほどに健康になるのかと言いますが、うん、健康になるって言われてもいまいち根拠がわからないという方も多いと思います。
うんうん、住宅が健康状態に影響を与えるってところがなかなかちょっと分かりにくいかもしれませんね。
そうですね、そうなんです。ただね、室内の漆喰壁からマイナスイオンが出ているとか、
うん、
家中の水にナノバブルが含まれていて、うん、しかも 1cc あたり1億個以上の泡が常に水道管を洗浄していて、
うん、
浴槽に溜めて入浴すればポカポカの温泉効果があるなんてね、目に見えない効果はなかなか信じられないですよね。私も常に疑いの目を持って生きていますので、もうこれは本当かな、本物かなって、もう特に高いお買い物ほど調べてから購入するようにしています。そこで新年最初の学びとして、住むほどに健康になる家は何が違うのか、大手ハウスメーカーさんと地場の工務店、この家づくり における考え方の違いはあるのか、このあたりをね、ぜひ確かめてみませんか。
うん
うん、詳しくは大井建設のホームページ、SNS をご覧ください。1月14日日曜日、静岡市の静岡県産業経済会館にてお待ちしております。
はい、浜崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、このコーナーを聞き逃してしまったとか、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。 では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。